夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
男性向け商品。あともう一つが見つからないんだ。
もうこれだけ揃ったんだからいいんじゃないの？
それじゃあ俺のこの熱い魂が収まらないんだ。
彼が今までコレクションに使ったお金は50万円以上。これ以上使ったら再現がなくなるんじゃないか。彼のコレクション癖を止めること自体が無駄なことと知りつつも心配するのであった。男性より女性の方が買い物に夢中になりやすくできています。
ところが男性の買い物に歯止めが効かなくなることがあります。
ほう。
それはコレクター魂に火がついた時。
ふんふん。
このコレクター魂、女性と男性でどのように違っているのでしょう。
キティちゃんなどのキャラクターグッズ、ブランドバッグ、洋服、アクセサリー、アンティークの食器、女性もいろいろなものを集めます。これらは自分が身につけるものであったり、自分の周りに置いておいて幸せに感じるものだったりすることが多いです。女性のコレクター魂は好きなものに囲まれたいという気持ちから来ています。
なるほど。
集めてそれらのグッズに囲まれて幸せな気分に浸る、これが女性のコレクター魂なのです。
ところが男性のコレクションのやり方は違っています。
ほう。
男性はコレクションを集めることでこの世界を再現しようとするのです。
うん。
幕末やスターウォーズやガンダムのような世界を思い浮かべてみてください。
うんうん。
男性はコレクションを見ながらあれらの世界に思いを馳せています。
これ持ってこの世界に入ってるってことですか。
そうですね。こう持ちながらこうあのシーンがこうだったなとかっていうような感じを思い浮かべてるんです。
へ
ー。はい。そしてそのコレクションの中で一つでもアイテムが欠けていると、その世界にぽっかり穴が開いたような気持ちになります。
うん。
つまりコレクションを集めれば集めるほど男性は完璧を目指して止まらなくなってしまいます。例えば続きものの漫画で1巻から50巻までで39巻だけが抜けている。
うん。
一つだけ穴があるので気持ちが悪い。
うん。
1巻から50巻まで並べてしまいたい。こういう欠乏感がひたすら男性に襲いかかるんです。
ほう。
そんなわけで一度男性がコレクションを集め始めると欠乏感からずっとコレクションを追い求めます。このことを踏まえた上で男性のコレクター魂を見ると、男性に流行する商品の作り方が見えてきたりします。男性向け商品で流行させたい場合には次の3つのことに注目するとうまくいきます。
1、最初は安い価格で、つまり入り口はオープンにしてある程度の使える状態にしておく。
うん。
2、最初に買ったものを拡張できるようにしておき、コレクター魂に火をつけるようにする。
うん。
3、なかなか手に入らないもの、レアアイテムを作り、ものすごく高いハードルを作る。
はい。男性がオーディオ機器にはまりやすいのも、オーディオ機器がこの男性に流行りやすい特質を持っているからなのです。これからもし男性向け商品を開発することになる人は、この3つの要素に注目してみてください。この段階を作るだけで良いものがさらに男性受けしやすくなりますよ。
さあ今回の気持ち、
コレクター魂を刺激しよう。
まあ、いわゆるこれはあのソシャゲとかのカードとか、
まさにそんな感じですね。
まあ、いわゆる実際のカードゲームとかのカードもそうですよね。
レアものあって、しかも割と入りやすく、みんなやりやすい。
でもパッケージ開けないと高いもの。
そうそうそう。で自分なりにカスタムができたりとかするっていうのもありますからね。
なるほど。
そう、
怖いですね。
でも意外と簡単にハマりますよ。
佐々木の壁よ。
はい。
さあ、うん、 もう8月に入りました。
早いですね。
8月いかがお過ごしでしょうか、うん、もう暑いですよね。溶けますですね。
毎日暑い
しか言ってない。毎日暑いしか言ってない。
本当に困ったもんですわ、この暑さ。
で、特に今年は、
うん、暑いですよね。
やばいらしいですよね、うん。この間でも駅のなんかよく天気予報のところに出てて、なんか晴れマークで暑いとか書いていなくて、うん、強いって書いてあって、もうあれどういう意味
ついに強さを出して
きた。強さを出してきた。
暑さじゃない
んだね。太陽の下に強い、うん、強い、すごく強い
嫌だな、それすごく強いとか。
頑張って思いました、
ね、なるほどね。新しい表現方法できた
ん
ですね、
はい、もう暑いとかじゃないんですね、
う
ん、も
うよく伝わるね。
伝わります。
もう基本暑いってこと前提だからね、
はい、太陽は強いか強くないか。
きついな今年なんか熱中症にはお気をつけください。
お気をつけください、はい、はい。さあ、うん、そんな8月2日は何の日かというと、うん、カレーうどんの日。
カレーうどんの日。
はい。
なんで
これはですね、まあいろいろ調べたら、うん、カレーうどん100年革新プロジェクトチームがカレーうどんが全国浸透してから100周年となる、2010年に制定したそうです。
ってことは、1910年にカレーうどんが始まったってことですよね。100年
そうですね。
へえ、そんな昔からあったんだ。
まあうどんにカレー入れるだけですからね。
いやいや、その出会いってなかなかじゃないですか。だって初めての人がこうカレーをじゃあうどんに入れてみようっていう試みってなかなか難しくない？
余ったから入れてみよう
100年前そんな簡単なノリだったの？
そんなノリ、大体歴史はそんなノリです。
あ、そうなんだ。
行ってみよう。
なるほどね。
そうです。で、ちなみに、はいはいはい、6月2日がカレーの日。
カレーの日。
7月2日がうどんの日であることから、はあ、6、7来て最終的に8月に2つ合わせてみましたみたいな。
本当に？
そうなんです。
そんな、え、じゃあこれさ、うん、7月がもしさうどんの日じゃなくて、うん、蕎麦だったらカレーそば
の日。カレーそばの日ですね。カレーそばでもありますからね。
まあまあありますけど、
うん、
っていうか、6月2日がカレーの日なんだ。
カレーの日です。
おお、これはなんでカレーの日？
何のカレーの日か。はい、チャレロ君どうぞ。
なんかさっき先生にこうカンペをね、いろいろ出してもらったんですけど、はい、横浜号が開港したのがなんか6月2日らしいんですけど、その時に同じタイミングでカレーが入ってきたんですって、うん、なんで6月2日がカレーの日らしいですね、
う
ん、
で、7月2日が、うん、うどんの日が、うん、まあ、香川県の、うん、あの製麺事業組合が制定していて、讃岐地方の農業を営む家庭では、はあ、ちょうどこの頃に田植えが終わるので、おうおう、それをねぎらうためにうどんを打って食べる風習があって、それにちなんだそうです。
なるほどね。
まあ、香川県はうどんなので、
まあそうですね、
田植え終わったぞ、
イエーイ、
うどんだ、
イエーイ
ってなったんだと思います。
本当か。
はい、
そうなんだ。
そうです。
で、6、7と来てるから8月じゃない、カレーうどんと。
カレーうどん、ちょうど暑いし、暑い時は辛いもので、
ああ、そうね、
うどんだってなったんでしょうね
雪でも辛いの苦手でしょ。
苦手、そうですね、辛すぎるのが苦手なので。あ、
カレーは甘口だったら大丈夫。
甘口も甘口もいら
ない。あ、そうなんだ。
普通がいいです。フラットフラット。
あ、フラット大丈夫なんだ。
フラットは大丈夫。
なるほど。カレーうどん食べたことない。
カレーうどんは食べますね。
お
ー、あれでも伸ばすのでお湯とか。
あ、まあまあそうですね、カレーよりは
辛さが。そうなんですけど、うん、そこまでじゃないので割と好きです。
あ、そうなんだ、うん、カレーうどんすぐあんま食べたことないな。
あ、そうですか。前日カレーにした後、次の日カレーうどんは。
いやいや、前日カレーにしたら翌日もカレーでしょ。
いや、カレーうどん入れるでしょ。
いやいやいや、カレーはほら寝かせば寝かすほど美味しいじゃないですか。
だからカレーうどん。
いやいやいや、なんで前日カレーライスを食べました、はい、翌日はカレー、
カレーうどん。
なんでうどんなの。カレーライスでしょ、
またカレー食べる、うん、カレーうどん食べる、カレーライスを食べる。
食べますよ。2日目カレーって美味しいじゃないですか。
はい、うん、そうですか。
え、自宅でカレーうどんするときは、なんか出汁かなんかがあるんですか。
あー、どうだろう。
水かなんかで溶かして。
お湯とかで溶かしちゃう。
あ、そうなんだ。2日目カレーうどんは初めて聞いた。
あと、カレーはあとパンにした
い。あ、それはわかります。
もうでも2日目は
てか、大体カレーって2日目の朝にはなくなるよね。
よ、
え、嘘あれおかしいな。あいまけと篠崎だいぶ下がる。
だいぶ下がります。翌日結構持ってます。
あ、そうですか。うち、あのカレーは翌日の朝でなくなる。大体
なるほど。
前の日の晩カレーで、次の日の朝カレーで終了みたいな。
う
ちは夜カレーで次の日の朝がカレーとパンで、はいはい、お昼カレーうどんぐらいまで持ちます。
あ、そうなん
だ。お昼まで持ちます。
へえー、なんだろう、うちは食いしん坊なのかな、カレーに
対して、カレーに対して
カレーに対して食いしん坊なのかもしれないかもしれないけど、あ、そうなんだ。
そんな感じですね。
はい、
はい、まあ
暑いものね、
暑いので
いっぱい書いて、
そうですね、はい、乗り切っていきたいなと思います。
他に何かあるんですか。
その他にはビーズの、ビーズの日、違う、ビーズの日、
ビーズさんだね、アーティストさん
の、
ね、
アクセサリーとか作る方のビーズの日は、うんうんうん、鉢がビーズの形になってるからビーズだそうですよ。これちょっと気に入りました。以上です。
あ、わかりました。
はい、
はい、
というわけで、うん、大丈夫ですかね。
大丈夫ですよ。
はい、さあ、うん、雪的お知らせは、
はいはい、
毎週じゃなかった、各週金曜日に青空学園文学部配信中です。
はい、
今回は、今月はですね、ゲストさんお二人をお呼びしてコラボ企画となっていますので、ぜひラジオドラマと多分ボードゲームをやると思います。そちらを聞いていただければ嬉しいなと思います。
はい、
はい、そして、うん、秋田県の由利本荘市のご当地キャラクター木桜すいちゃんが水曜日スイスイと泳いでいますので、はい、応援よろしくお願いします。クラウドファンディングもやってると思いますので、そちらもチェックしてください。
イエイエイ。
というわけで、はい、お相手は相葉由紀子と
黒崎大輝と
アビルちゃんと
ガエル君でした。
それではまた来週、バイバーイ。
熱い。